ユダヤ流仕事の流儀、ユダヤ流ビジネス法則を日本一わかりやすく教えるラジオ。出過ぎる悔いが世界を変えるということで、ユダヤ流仕事の流儀、今週も聞いてくださりありがとうございます。はい、今週は特別回をお送りしたいと思います。そうです、今日はゲストを呼んでおります。今日のゲストご紹介します。ブランドストーリーの仕掛け人、瀬崎ペコさん、今週
ありがとうございます。はい、こんにちは。今日はありがとうございます、呼んでもらって。
ありがとうございます、こちらこそです、うん。もうね、皆さん、私は興味津々すぎて、ちょっと収録が長くなりすぎないように気をつけたいぐらいのね、方を今日お呼びしたので、もりもり聞きたいことがあるのですが、はい、この瀬崎ペコさん、まあ、いつも私はペコちゃんと呼んでいるので、うん、ちょっとペコちゃんでさせていただきたいんですけど、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、うん。はい、今ちょっと気になる肩書きをご紹介したんですけども、すいません、唐突ですけども、ね、自己紹介をお願いしていただけですか。
はい、福岡在住で東京と福岡の2拠点で仕事してる、まあ、瀬崎ペコです。さっきね、ブランドストーリーの仕掛けにいて紹介してもらったんですけど、うん、まさになんか企業さんとか、アーティストとかミュージシャンとかの、うん、まあ、音楽だったりビジネスを売るための仕掛けを最初から結構作るのが結構仕事で、ずっと20年30年とやってて、そうそうそう。なので、まあ、ブランドストーリーの下仕掛け人って言われてもみんなはてってなるけどね。そうそう、一応でそういう仕事をずっとしてますね。
面白いよね、うん。いやー、これ仕事の話を聞きたいんですけど、そのバックグラウンドがね、まあ、若干ちょっと私もね、知ってるところがあるんですけど、うんうん、今日詳しく聞きたいなと思うんですけど、ちょっと、生い立ち
生い立ち、うん。
生い立ちっていうか、こう、若かりし頃の活動からちょっと、リスナーの方に。
そうですね。いわゆる、なんか、就職して起業家になってっていう、なんか、こう、ストーリーを見ない、という感じに見られてるんですけど、そうじゃなくて、もともとはね、バンドをずっとやってたんですよ。で、そうそう。で、バンドを10代でやってて、まあ、2000年とかね、1999年とか、2000年問題の時にめっちゃ、ちょっと古いか。そう、あの時にバンドやってて、で、デビューして、そう、それで、なんかね、ありがたいことに CD っていう、まあ、パッケージだったけど、CD13 枚ぐらい出させてもらって。
13枚も。
もう DVD3 枚、CD13 枚出して。そう、で、なんだろう。アメリカツアーしたり、まあ、全国ツアーしたり、音楽フェス出たり、みたいな、いわゆるもう音楽活動がね、もう僕のバックグラウンドなんですよ。
アメリカツアーしたん
です？そうそう。まず、そうね、2002年にね、サウスバイサウスウェストっていうテキサスの大きいフェスがあって、そう、それに出てから、そこからテキサス、ヒューストン、ニューヨークとかをこう、ツアーをちょっと回ったりとかして。そう、21歳とか22歳の時だけど。
いいなぁ、憧れるなぁ、そうですか。
そうなんですよ。で、なんかね、そういう音楽をずっとやってたら、で、ある時期でね、音楽活動がちょっとまあできなくなって、まあ、メンバーとのまあバランスもあって、活動を一回休止しようかってなった。で、その時に、事務所が僕たちの事務所だったから、自分たちだけのもうオフィス、事務所作って、
うん、
だからレコード会社と、やっぱり対等に渡り合うのはこの事務所だったんです。で、僕たちの事務所、僕たちが立ち上げて事務所を。ずっとやってたんだけど、所属せずに、もうパーソナルオフィスでやってたんだけど、その、僕たちがバンド辞めると、商品がなくなっちゃうと。
うん。
僕たち、商品がなくなっちゃったってばっかりさせたから、どうやって食うって、仕事がなくなったってことで、友達のバンドとかのライブの演出とか、ここからブランドストーリーの仕掛け人が始まるんですけど。こういう CD を出して、出すんだけど、どうしたらいいって言えばミュージシャン、事務所さんとかに頼まれるから、じゃあ、こういう曲なら、今こういうモードだったら、ジャケットはこんな感じ。こういうライブハウスを回って、こういう感じのラジオに出て、歌詞はこんな感じ。 みたいな。で、こういう人たちと、一緒にライブしてみたりとか、こういうフェスに出てとか、そこの全体を、こう、ロードマップを作るみたいなのが、結構仕事になってき
う
て。
わー、楽しそ
め
う。
ちゃくちゃ楽しい。
楽しそう。いや、これね、本当の話、今乗っかって言ってるんじゃなくて、私、大学生の時になりたい仕事が、CD のジャケット作る人になりたかったんですよ
グラフィ
ね。
ックデザイナーね。めちゃく
そ
ちゃいい
う。
よね。
いや、あの頃はさ、まだ CD ってあって、
CD ってね。
私も今、血の気が熱くなってきてんで、自分の話になる、もう取り上げちゃって、自分の話しちゃう。そう、私もね、ブリッドポップっていう知ってる人は知ってるかもしれないけど、ね
めっちゃいい。
え、ちょっとあの時代をね、もうドンピシャ生きてたら、もう CD ジャケットとか、アーティストのね、この周りの憧れた。
いや、めっちゃわかる。ちょっとね、リスナーさんわかんないですけど、ブラーのね、ジャケットとかめちゃくちゃかっこよかったからね。
なあね、こう UK のね、ブリッドポップのね、ちょっと知ってる人だけ一
すい
緒
ませ
に盛
んが、話で脱線。
り上げる。そうか、いや、
そう。
じゃあそこから、まあ、フロントではなくて、そのミュージシャンとか、
そうそう
アー
そう。
ティストの
アーティストの、
裏
初
と
めは
か。
バンドだったけど、やっぱバンドを抱えてる事務所には、やっぱアイドルもいたり、例えば結構ソロアーティストも結構いて、で、じゃあ一緒にお願いみたいな。そんなこんなしてたら、今度は音楽フェス、ライブ、だからそれだから演出、照明こうとか、ライブはこういうとこ使って、ライブの演出まで口出すようになって、だんだんと。そしたら、やっぱフェスとかのライブも作ると手伝うようになって、
なる
そ
ほ
し
ど。
たら、ライブのフェスにはスポンサーさんがたくさんついてるから、大企業が。そしたら大企業さんとつながって、じゃあうちの新商品の PR でぜひイベント制作してください、みたいな。こういうふうに、だんだんと企業の仕事させていただくようになったのが2012年とか3年ぐらいから。
本当に、もうはるか
そう。
昔 じゃ、いや、もう、自分だな。じゃ、今どういうお客様が多いですか？
今は、やっぱ行政さんとかも多いけど、やっぱ企業さん。企業さんの、いや、新しい新商品とか、今ちょっとうまくいってないから、ちょっと、テコ入れしてくれないかな、みたいな。で、背景を作り直したりとか、あとは、自治体さんもそうだけど、企業さん、あとは、なんだろう、個人で活動されてる個人事業主の方。やっぱ、そういうことをさせていただくことが今、多いですね。
本当に、そっか。いやー、まあ、企業さんとかね、アーティストさんとかだと、そうね、まあ、ブランド一から作ったりとか、まあ、多角的にいろんなことをやりながら、こう盛り上げていくと思うんだけど、まあ、個人事業主とか、ね、またちょっとこう違う アプローチとか、サポートの仕方なのかなとか。
そうそう、全然、ね、やっぱ、やり方も全然違うけど、やっぱ、どんな商品でも、どんな仕事でも、どんなサービスでも、考えることは常に一緒だから、その人が持ってる個性と、それと、その先にいるお客さんが何を求めているのかっていう、もう、すっごくシンプルな話で。
まあね、まあ
そう
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 ですよね。
そう。
いや、これね、私もまあ、5年ぐらいコーチングとかコンサルをやっている中で、本当によく言われるのが、もう、そうね、もう自分の思いは分かってると。で、商品にも自信がある。で、本当、あわよくば 有名になりたいし、どんどんもう進出していって多角展開したいけども、どうしていいか分からん。誰かプロデュースしてくれ。誰か私をプロデュースしてくれっていう声がね、これは本当みんなね、自分のことが一番わからないから、
それはそう、僕もそ
これをじゃあペコちゃんは
う。
サポートしてるっていうこと
そうそう、個人事業主の方とかも、ちょっとサラリーマンとか勤めを辞めて、私ちょっと個人事業主になるわ、僕ちょっと個人事業主、フリーランスになるわ、みたいな。そういう人たちのサポートもすごいしてて。
なんだ。
まあだから、そうだよね、プロデューサーだよね。だから、ただ、うまくいく方法は、 すごくシンプルで、さっきアビさんが言ったように、有名になることが一番大切。
そっか、やっぱそう。
認知を取る。もうこれはすごく重要で。
そうね。いや、これ本当に多分名前出せないと思うんだけれども、なんか今まで一番強烈な、お客さんだとか、アーティストとか言えないと思うんだけど、なんかどんな仕事が今まで。
めちゃくちゃ大変だったのは、めちゃくちゃ大変だったのは、2012年ぐらいから、その女子高生アイコンみたいな、そのアーティストがいて、めちゃくちゃひらがなが、の名前が長い人なんですけど、で、フランスとか、アメリカとか、台湾とかで、むちゃくちゃこう人気のある子で、もうこの人結構10年ぐらいやってたんです。じゃあ、10年じゃない。5年か5、6年やってたんですけど、めちゃくちゃ、細かなところ一つ一つに、丁寧に、ブランドイメージを守っていくっていう、なんかね、すごく大変だったのを覚えてる。ちょっとやっちゃいましょうよじゃなくて、
そう。
もう、毛の一本まで許さないみたいな。恐ろしいみたいな。
ちょっと今、ひらがな長いって言ったら、あの人しかもう浮かんでないんだけど、違うかな。いや、でもやっぱりプロっていうのはそういう。
そうね。あ
ね。
とは、なんか、やっぱり、すごく、大変だったのは、そういうこととか、ただ、なんか、プロジェクションマッピングっていうのが、日本で流行ってる時、結構、業界ど真ん中にいたんですけど、で、そういうなんか、苦労が報われる瞬間っていうのは、やっぱあって、お客、僕が知ら、僕は知らない、皆さんのことを知らないお客さんがたくさん来てて、で、その人たちが楽しかったなっていう顔をしたり、楽しかったねっていう顔をやっぱしてる瞬間、たくさんの人をやっぱ踊らせたっていう、まあ、その時に全部の苦労が報われるっていうね。
いや、もう、すごい、もう乗っかっちゃうけどさ、私も同じです。踊らせたいんだよね。
そう、踊らせたいんだよね。
だよね。いや、もう、せっかく生きててね、体動くんだったら、もう、踊ろうぜっていう。
人の感情をやっぱ踊らせるのはね、すっごいやっぱね、やりがいがあるし。
いいな、そっか。いや、すごく面白い。で、例えばですけど、本当に、企業とか個人事業主とか、ね、いろんなお客様相手の時に、この人をプロデュースするとか、ちょっと古いけど、バズらせるとか、そういうふうに思った時に、正解がないじゃないですか。こ
ない
れ、
ね。
どういうふうに、その人を、していこうかなって、通常のプロセスってどんな感じですか？徹底的にヒアリングして、やっていくのか、なんかどういうふうに普段ポコちゃんは人
も
の。
のすごくコーチングっぽいのかもしれないかな。やっぱり、その人も気づいてない、その人の、やっぱその、こう、なんか考え方をどれだけやっぱ理解するか。今やってることのプライドをやっぱちゃんと聞いて、なんで今それが好き、今やってるビジネスがすごい好きなのかとか、提供してるものがすごい好きなのか。自分の好きなものは何なのかとか。よく、やっぱあるのが、好きな、私は、僕はこれで好きを仕事にしたいって言うけど、その好きは本当に好きなのかみたいなところからやっぱ入るというか。
ね、そう、
うざってなるけど、でもすごいそこ大切で。
そうだよな。いや、それ中途半端な65%ぐらいでしたとか、後から言われたらもうなんかドヒャーって感じ。
そう。なんかやっぱり認められたいとか、人に興味を持ってほしいとか、人目を気にするところに、と自分の自己肯定感と仕事のプライドが結びついちゃってる場合が、こうなると顧客満足度にすごく影響を及ぼすというか。
そうっすなー。
だからちょっと、ただ、そのお客さんより僕のことかお客さんのことをわかる状態には絶対なると思う。
いやー、もう本当ね、そうなんですよね。私もコンサルやってて、本当に、結局ね、頑張りますとかね、もう死ぬ気で行きますって言って、なんか、掘っていったら、なんか、いや、そんなに、そんなになんか思い入れが、なかったみたいなことにね、やっ
あ
ぱ
る。
あるんですよね。
で、その後は、じゃあ、今、昔はね、バズらせようと思ったら、もう、広告一本しかなかったけど、今、SNS がね、まあ、当たり前のようにあるから、やっぱり、成功法は SNS でどうやるか。 その時に、その皆様のお客さんの個性や、まあ、お客さんがどこに生息、属、いるのか、インスタにいるのか、X にいるのか、YouTube にいるのか、そこからまた考えて。
なるほどね。そ
だ
っ
から
か。
自分がやりやすいやつよりも、お客さんが生息してるところにちゃんと SNS の
そうやな。
ものを考える。
そうですね。いや、これ
そ
ね、
こ
今
から。
何が流行ってるんですかとかね、何使えばいいんですかとか聞かれることんですが、結局、あなたのお客様はどこにいる
そう、
の？
どこにいるんですか？ それそれ。
いやー、これ正解がない仕事だけど、なんか面白そう。だけど、でもやっぱりいろんなね、プロデューサーって世の中にもたくさんいらっしゃるし、ブランディングイメージをね、サポートする仕事の人いると思うんですけど、このペコちゃんが音楽活動をずっとやってきて、ここの、その今、プロデューサーっていうことになったっていうところで、
そうそう。
音楽とかの、エッセンスって仕事に入ってたりします？
めちゃくちゃ入ってる。でか、それでしかないというか、なんか、商品をやっぱ認知させる、有名、売らさせる。要は、売れなきゃ意味がない。売り上げ上げなきゃ意味ない。って考えたときに、商品がやっぱ先に行くよりも、人がやっぱり、この人だから買うとか、この人の作ってるな、何々っていう、結局そういう流れになるというか、料理人も、あそこのお店の、例えば、何々が美味しい、フランス料理が美味しい、じゃなくて、あのシェフが作るっていう、人に絶対商品って紐づいてくる。それは音楽も、やっぱそう。音楽も、ビジネスも、人に商品やサービスが紐づいてくる。だから、商品、サービスが先に行くっていうのは、大企業でしかないような気がしてて。
なるほどね。いや、もう激しく 激
と考えると、やっぱり人が、やっぱプロデュースされて、人が認知されていくっていうことがもう大前提かなと。
なるほど
なん
ね。
か、すごく悲しいというか、なんか、陶器市とかに僕行くんですけど、
キーチ
陶器市に行ったら、みんな何々焼きのお皿買ってきたとか、まあ、言うわけですよ。じゃあそれどの作家さんのって言われたら、よくわかんないけど、何々焼きみたいな。これは、もう作家がもう死んでるわけです。作家が要はフィーチャーされてないわけですよね。でもこの作家は自分のファンがつかないと作家としては成立しないじゃないですか。要は大多数の1個のを作ってる誰かわからない作家の商品っていうふうにお客さんがなってる時点で、もう陶器作家は食えないわけですよ。そうならっちゃ多分ダメで、
そっかそっか。じゃあ、どんなにいいもの作っていようとも、そこを自信があるっていう大前提のもとに、その人をこうプロデュースしていたり。
そう
ね。
そう。
いや、これはね、みんなが求めてるよね。
本当。ねえ、もう絶対人だよなと思う。人は
おお。
人に結び、やっぱり人は人に好きになるというか、ものじゃなくて人に好きになるんじゃないかな。
へえ。いや、ありがとうございます。
い
もう
や
ほん
いやいや。
コンサルやってても本当に同感だし、まあそうだよね、多くの人が、そう、ここもう本当ね、顔が浮かぶんだけど、もう多くの人が本当正直なとこ、有名になりたいとかね、もう著名人になりたいってね、皆さんもうね、やっぱり思ってるけど、どうしていいか分かんないというところだけど、
自分
そ
の
こ
こ
で
とは本当わかんないですよ
す
ね。
ね。ね
僕もわからん、自分のことは。
いやいや、そうしたらまあね、日々こう人のね、こうプロデュースとかね、仕掛け人をしてると思うんですけど、瀬崎ペコちゃんが、まあ2025年終わりそうだからね、もう2026年に入っていくと思うんだけど、2026年とか、まあ将来、いつでもいいんですけど、なんか野望、展望とかってありますか？
あります。めっちゃある。
めっ
全
ち
部言った
ゃある。
ら大変、これ。
本当にね、どんなことをなんか頭の中で思ってるのかなと思って。
今自分がやってる一つの大きなイベントで、ちょっとパンと音楽とアンティークっていう、まあイベントが、まあ東京でやってるイベントがあるん
イベントですよ。これ音楽とパンとアンティークが何社ぐらいが集まるんでしたっけ？
350ぐらいの出展者さんって、アーティストがね、40組ぐらい。
ああ、そう、楽しいイベント。これ毎年やってるんで
こ
す
れはね、年に2回やって
か？
て。
年に2回か。
で、これを、まあ、東京でやってて、まあ、これをま、大きくして、もっと、今もね、たくさんのお客様に来てもらってるけど、もっと大きくしたいなと。それ言って、それとはまた別に、ちょっと、もう一個イベントを、そう、ちょっと九州で立ち上げたいなと思ってて、そう、あんまりちょっと言えないけど、まあ、まだできてない。ただ、しっかりと音楽フェスというか、ちょっと大きいものとしてちゃんと成立させたいなと思ってて。
じゃあ言えることだとしたら音楽フェスなん
そう。多分ね、音楽フェスに多分なると思う。
だ。ああ、面白そうだ
そう。
な。
町おこしと音楽フェスが結構一体になったようなやつ。まあ、よくやってるような感じに近いと思うけど、それを、ちょっとやりたくて、佐賀のちょっとね、すごい有名なもう神社さんとかとも、舞台にして、今もうやりとりしてて。
神社が舞台。
そう、神社舞台にしてね。
う
もう、テレビ局さんとかとも今やりとりして、
わ
ちょっとうまくやれないかなと思って。
ー。面白そう。
ただ、ここに、僕がサポートしている、その個人事業主さんとか企業さんとかももうガンガン関わってもらいたいなと。そのアビさんとか仲間の人たちも
い
みんな関わってもらって。
やー、関わる気満々だったけど、今名前出してもらったから、もうこれは。
なんかね、出展者側なのか、実行委員会側なのか、なんかみんなと、ね、やりたいなってのは、お祭りがしたいです、み
そっ
んなで。
か。いやー、もう整理券配りでも何でも。
いや、アビの無駄遣い。
やたらと整理券を押し付けてくる。どうみたい
まさかアビさんが整理券で。
な。いやー、面白いなー。結構構想は頭の中にいろんなプロジェクトがあるか。
そう、めっちゃある。あとは海外でね、もう仕事したいなと思ってて。
海外、
そ
おー。
うそうそう。そうね、アビさんにもちょっとね、言ってたけど、やっぱ東南アジアとか東ヨーロッパ行きたいなと思ってて。その足がかりをね、こう、今、どうつけるかっていうのをちょっとやってみたりとか。
面白そうだな。いや、ありがとうございます。そう、ペコちゃんとね、時々お話しするんですけど、そう、プロジェクトの話聞いてたら、もう楽しくなりすぎちゃって、
ね、も
もう、
う、夢と現実の境目がないからね。
そう、大体私はいつも、ひーとかふーとかへーとかね、はひふへほで喋って そうだね。いやー、面白いな。いや、そう、もう本当に頭の中にいろんな構想があるので、いつお聞きしてもアイデアがね、面白いんだけど、これを、あれですよね、まあ私のね、このリスナーさんっていうのは、まあ私と同じく個人事業主の方とか、あとまあ、フルコミッションのね、お仕事されてる方とかが多いんじゃないかなと思うんですけ
確かに。
ども、まあこういう個人事業主の方たちに、ちょっとさっき小耳に挟んだんです。小耳に挟んだんですけど、なんか、プレゼントいただけ。
そう、まさにそれで、今年1年結構僕、自分で頑張って走ってきたなと思ってて、で、自分結構やったな、頑張ったなと思って、なんか自分記念みたいなので、そう、自分お疲れ記念でなんか一つ商品作りたいなと思ってて、僕やっぱ今応援してる人たちってのが、まあ個人事業主さんをすごく僕は応援してて、応援しててとか応援したくて、一方的に、押し付け。
落ち着け。追っかけみたいな。
応援の押し付け。
そうなんだ。
個人事業主さん向けになんかせっかくなんか年末で、今から来年度に向けて、なんか活性化できる、なんかサポートの仕方ないかなと思ったら、いつも企業さん向けとかにやっているサービスを、ちょっとこの個人事業主さん向けにちょっと変換して、タイトル、多分120分集中型の、売れないモヤモヤを、まあ、理想の未来に変える、こう、現状把握と突破口言語化セッションっていうのをね、一個やろうと思ってます。
タイトルが長くて覚えられなかったんですか？
要は、まあ、そうね。なんか今、みんなが悩んでることを、ちゃんと僕が整理して、次のステップはこういうふうにしたらどうかっていうところまでを、もう一つの、一気通過でパッケージにしたものを、2時間集中で、
わ、じゃあこれは。
や
今
ろうと。
まで、まあ、名前は出せないけど、ミュージシャンとかクリエイターさんサポートしてきた、プロデュースしてきた、瀬崎ペコちゃんが、個人事業主の方にも2時間してくれるっていう。
2時間、もうがっつり。 もう脳みそ疲れるぐらい やらせていただきたいと。
いやー、ちょっと、これ本当に私もしてもらいたくてですね、私も面白かったですけど。そうなんですか。じゃあこれ2時間はなかなかなね、濃密時間だと思うんですけど、こ
じ
れ、あ
ゃあ、うん。
れですか、おいくら？
あ、これ、いつもは、通常ってこれね、5万5千円でやってるんですよ。だけど、今回5名だけ、1万円、1万1千円にしようかと思ってます。今、ジャパネットみたいな言い方したけど。
ネットみたいになっちゃった。
今だけみたいな。
だけみたいなね、深夜に出てくるみたいな。でもこれはあれですよね、もう本当に私がね、この11月もう半分クリスマスだから、なんかクリスマスプレゼント考えてくださいってお願いしてたんですけども、いや、これ、そっか、じゃあ、通常が5万、
5千円。
5000円が1万円で、
そう、1万円です。
いや、じゃあ5名ですよね、もう限
5
定
名で
です
す。
よね。いやー、これ本当に今聞いていく最後までね、これ途中でね、ポッドキャスト止めちゃった人、残念ですけども、ここまで聞いてくれた人で、まあね、ミュージシャンとかアーティストさんをプロデュースしてた人に、ちょっと私のプロデュース相談したい人は、これ機械使ってもらいたいですよ
ね、
ね。
ぜひぜひ、個人、なんかやっぱね、アーティストとかちょっとタレントさん触ってたから、結構、なんか皆様相談いただくときに、私そんな何もないですみたいな感じで結構来ちゃう、個人さんって。いやいや、どんな仕事でも、そんなことなくて、そんなことはなくて、もっとなんか私を有名にしてくださいみたいな、なんかもう、鼻息荒め、目バキバキの人とかがもう来てくれると、僕はもうすごいやりがいがありますね。
そうか、じゃあもうよかった。多分私のポッドキャスト聞いてくれてる人、多分私と周波数が同じ人が多いと思う
あ、
んで、
なる
まあ、
ほど。結構
大体鼻息
高め
が、
の、高めの周波
ね、
数
多
なんで。
分普通に歩いてても大体なんかこう鼻がふわーみたいなね、多分多いんじゃないかなと思って、そうです、私のポッドキャストを聞いてくださってる方はもう本当に ぴったしカンカンだと思うので、これ使ってほしいよね。
ね、きっかけ、なんかね、なかなか なんか、きっかけはつかめないっていう人、すごい多いと思うから、なんか、僕をそういう意味できっかけにする、なんか、ものになんか、トリガーにしてもらいたいなって思ってますね。
いや、でも本当になんかね、ペコちゃん時々話するんだけど、本当にね、すごくね、親身にね、優しいんですよね。
優しいね。優しいのかな？わかんないけど。
これは、まあね、全員比べたわけじゃないけど、なんかね、プロデューサーとか、まあ、クリエイターって、こう偏見かもしれないんですけど、時々ね、もう自分のこう美学を貫いて、なんかね、バシッと決めて、これでいってくださいって言ってくれる人もいるんですけども、まあそれでね、バチッとハマればいいんですけど、やっぱり思いを聞いたりとかね、しっかり深掘りした上でプロデュースしてほしいなっていうのあるから、これがね、得意ですよね。
そうね、むちゃくちゃむずいけど、やっぱり短期的目標はやっぱダメで、その人がやっぱずっと続けられてないと、お客さんが。そう。だからここを設計するのが多分一番大切。
そうですよね。そうですよね。突然鼻詰まりみたいな声出ちゃって、もうそうなんですよ。もうこれはもうね、一発屋で終わっちゃったらね、悲しい。もう
そ
ね、まあ、
う。そうですね。
そんなところもね、ちょっと相談を、まあ、2時間ね、まあ、2時間って短いっちゃ短いんだけど、もし、ちょっと、誰か私をプロデュースしてくれって今さ、心の中で日々日々叫びながら、自力で SNS をしてるような人、頑張って頑張ってこう交流会に行っても、なんかいまいち目立たないくて、やってる方は、
まさに。
有名にしてあげてください。
ぜひ、本当そういう方たちが、なんか、関わってもらえたら、すごい嬉しいです、僕は。
いやー、そこにね、乗っかって私も横から口出ししたいよね。
いやー、一緒にやりましょう。一緒
横
にやり
か
ま
ら
し
う
ょ
るさい女が、それいいと思うみたいな。
めっちゃ一緒にやりましょう。楽しい。
いや、ありがとうございます。いや、話がね、ちょっと尽きないのでね、もう本当にもっともっと構想とかね、あと、さっきのひらがなが長かった人って誰なんだろうとかね、ちょっと気になりますけども、まあちょっと芸能界は怖いところって聞い
そ
てるので、ちょっと聞かないで
う。
ね、聞きたいと思い
想像だけしといてもらえば。
いやいや、まあじゃあちょっと名残惜しいですけどね、今日はここまでにしたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございます。じゃあ今日のスペシャルゲストは、もう一回タイトル
を、はい、ブランドストーリー仕掛け人の、瀬崎ペコでした。
はい、とアビゲイル幸子がお送りしました。今週も聞いてくださりありがとうございます。ではまた。
ありがとうございます。